作劇ネトラで。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラの司会進行を務めます高田馬夫です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきお願いします。
育成の小島由紀です。
はい、ホラー担当海田です。
はい、
よろしくお願いします。
ついこの前なんですけどテレビつけたらえらいことになってまして、関東の方ですか、あれ堤防が決壊したっていうんで、
栃木県、
栃木県ですよね。なかなか見たことない光景でしたね。
結構すごいですね、うん、あの水没の具合、家とか流されてたりとかね、
うん、また、はい、津波かと思いました。
津波とはまた別の、ね、災害ですけども、うん、なんか僕が見た時はこう屋根の上にあの家族を2人ぐらいいてて、犬を2人でもこう抱きかかえて、うん、やっぱりそれとペットと一緒にね、うん、
自衛隊の岡田がね、ガーッと、
ああ、こう犬を袋に入れてね、こうやって、
袋か、
あれでもしあのね、家族をほっといて犬だけ優先したらちょっと問題ですけどもね、どっちが大事やねっていうふうになりますけど、
いいですやん、犬優先、
あのちびまる子ちゃんでね、ああいう場面があったんですよ。
あったあった、
うん、あれが伊勢湾台風の時やってみた
り、伊勢
湾、何年前あれ、
めちゃくちゃ遡ってるんですけど。なんかまさか自分がこう生きてるうちにああいう光景また目にするとはと思ってね、うん、ちょっと今年は異常気象で、まあ、ずっと異常気象続いてますけど怖いですね。
水没ちゃいますけどね、今から30年ちょっと前にね、長崎大水害ありましたよ。ご存知ないですかね。
ちょっと知らないですね。
知らないですか。
どれぐらいの規模の。
あれはね、あのやっぱりあの長崎市のほとんどがまあ水没して、もうあの例えばまあ梅田がまあ大体2メーターぐらい水没したと思ってください、はいはい、梅田が、うんうん、大したもんですよ、
なかなかの、
スペクタル、うんうん、当然もうあの交通も全部止まってます。そして今でもあの長崎の歩道橋ね、浜町っていうあの繁華街あるんですけど、はいはい、そこの歩道橋のすぐそばにあの長崎の大水害、ここまで水が来ましたというのは記念品じゃないんですが、まあ、うん、はかりがあるんですよ、そういう印が、うんうん、でそれを見ながら、あ、思い出した思い出したと、うん、停電はするし断水はするし給水車は来るし、えらいことになりましたわと思い出したんですよね、うんうん、子供の頃、うん、
まあ、生きてて1回あるかないかぐらいなんですかね、そういう、なかなかそんな頻繁にね、
あったらやです、
ね、機会はないですけども、じゃあこの辺りで14階の一番上に住んでおられる中山先生にお入り
ください。はい、やっと話が終わったな。
すいません。
いつ終わんねんか。もう俺出えへんまま終わるんかと思って。
このまま30分
いくか。もう飲み込むかと思ってました。ほんまに。はい、中山一郎です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先生は高いところに住んでおられ
る。向かい高いところにね、まあね、あのみんな水没してるのを、高めの見物を。
嫌なやつ。
助けてくださいお願いですからね。溺
れ飛ぶみたいな。
はい、5000円とか、ね。
大阪はそんなに、ね、台風来ないんですけどね、
いつも外れるね、うん、台風が直撃食った覚えがもう長らくない、
うんですね、
いつも来るぞ来るぞって言われながら来ないっていう、うん、
来ない
くるくる詐欺みたいなのが、
ね、くるくる
大阪はなんか守られてんちゃう。
それ風水的に
守られてんちゃうん
ですかね、うん、
いや最後の最後にドッカーンってやるどうします。もうまだ来おへんやろ思ったらドカーンと、
まあ、そうそう本題やろうか。
すいません、
まあ、今回は全く台風関係ないんですけども、
はい、
13歳14歳ぐらいっていうのはなんか非常に大事な時期じゃないですか。でこの思春期に何をしてたかなっていうのをいろいろ語っていきたいんですけども、前先生が言っておられたのが13歳でしたか。
そうです、まあ、13か14歳の時に君は何を教えたかっていうのが、うん、あの今やってることのものすごくその基本的な時期じゃないのかなと。
原点ですね。
だからいろんな人と話してて、やっぱりそのね、13歳14歳の時にやっぱ目覚めてるんです、何かに。でそれがなんか創作活動につながってるというのはよくあるみたいなので、うん、重要なんかなと、この時、うん、時が、
うんうん、ちょっとだからもう大人になっていく過程というか、だんだんこうね、
僕も14歳なんですよ。でいろいろ考えると、いろんな今やってることのルーツが、うん、14歳にあるんで、うん
うん、その落語を聞いたりとか、
落語を好きになったのが14歳なんですよ。それまでまあ落語、まあ、聞いてはいましたけども、うん、本格的にハマって自分でもやってみようって言って、噺家の名前全部覚えたり してたのが14歳だから映画を本格的に見出した、
うんうん
うん、で映画の雑誌を買うようになったりとかいうのも14歳、
うん
うん、中2ですね、うん、で戦争ゲームやったりだとか野球ゲームを自分で考案してやったりだとか、うん、それから少年パーフェクトというあの漫画雑誌の編集長をやって、まあ、自分も漫画家も兼ねてみたいなことをやってたのも14歳だったんです、うんうん、だから生涯で一番忙しかったから14歳
多忙だったですね。
多忙やですね。勉強する間ないもんああもうあかんわ、うん、
その先生のお話聞いてるとこの部屋を見たら、まあ、それがずっとこうつながってこうな
ってるつながってるでしょうね。そうだからサウンドトラックのレコードを一番最初に買った、まあ言うたらレコードを最初に買ったのが14歳、うんうん、あの小川町戦場にかけらしのシングルレコード、うん、で最初に買った LP も同じ14歳の時で桂米朝上方落語大全集、うん、第5集かな「剣芸者時代」とか「昆布弁慶」とか入ってるのがあってそれを買った、うんうんからラジオ の, あのリクエストにハガキ送った大将も14歳やった
やっぱいろんなことして
る、ね、いろんなことやったね。だから14歳まではバカやったんですよ
急になんかこう目覚めたみたいな、
ね、なんか目覚めた、うん、
皆さんはどうですか13歳14歳ぐらいって何をされて何か目覚めたみたいなのありましたか。
おっしゃっていただいた気がつきました。多分この頃にねあの星新一にハマってショートショート書き始めて小説家になろうかなんて考え始めたんですよ。漫画家しか小説家みたいな、
うん、
はい。
堀間君は
少年漫画をとか見ててその14歳とかで古本とかで昔の永井豪先生の漫画とか、うん、デビルマンとか、うん、ああいう衝撃的な作品を読んだり、多分その時に時はその人たちの漫画とかを読み始めたのがそのくらいかな。それでなんか今までの読んでたのと違うなっていうのがその時かな。で小説とかそういうのも今それまでは多分小学校時代ずっこけ3人組とかやったのが、そっからなんか安高さんとかなん
かちょっと毒の強い
なんかちょっと大人が読むような感じの小説とかに移行していったんじゃないですかね、うん、多分その年ぐらい。
よくあの先生テレビで子供に見せたくない番組ってあるじゃないですか。
ありますね、
うん、子供は親がこう見せたくないと思えば思うほどそういうの見たかったりする。
そうそうそう、ね、だから親は勉強するなって言ったら子供勉強すると思うんですよ。
なるほど。
子供に勉強せ勉強せってもう嫌になるじゃないですか。勉強せ勉強せ、うん、もう嫌になって、うん、で親が見るなって言ったものを見る。
なるほど。
っていう逆にすればいいんですよ。勉強すんな出たすんなボーっとしとけってボーっと最初ボーっとして楽やけど、いやこれではいかんって思ったよってこれではいかんって内緒に勉強しようとかきっと思うと思うんですよ。
禁止されたらね、や
っぱりそれは。そう、子供ってそういうもんですから、
うん
うん、
なんかこう思春期で、まあ、性の目覚めとかありますけど、うん、そういうやっぱ親に隠れて何かするっていうのがこの時期だと思う
んですよね。そうだろうね、うん、でも親も分かってると思うんですけどね、
うん
うん、
まあ、たまにこう帰ってきたらねそのエロ本が整理
されてる。そうそう、エロ本がねちゃんとそういうことはやめていただきた
いすごいデリケートなところです
ねやめていただきたい。掃除すんのはええけどエロ本をちょっときれいにこう部屋本棚に入れるのはやめてほしいな
ちょっとショック
受けます、ね、そうそう、あショックやせっかくベッドの下に隠してた
の認めてもらえたって思えないんです
か。いやいやいや、
もう
そんなん飯食われへんやん。どういう顔して飯食うね
すごい触れてほしくないです
ね。そう、触れてほしくない
男として。
お前あんなが好みかと言われてみ
それなんかね、団らんでそういう話してたら気持ち悪いですね。すごい
嫌ですね。
お父ちゃん似てるわとか言うの
先生の時代ですと深夜番組とかこの
11PM ですね。
あ、やっぱちょっとエッチな。
そうそうそう、 11PM はもう親の目盗んでよ見てましたわ、
うん
うんうん、で親の目盗んでなんか手見てるうちにモンティパイソンをやってこれは何やろうと思って見出したっていうのがあって思わず発見でしたね、あれは、うんうん、
また毒の強い、ね、
そうそうそう、なんかわけどんどんどんわけのわからん外国のコントやっててめっちゃ面白かったよ、それがね。それでハマっちゃったっていうのもあったんですけどね。
なんかこういうこんな世界があるんやっていう発見があるのがこの時期、
ね、そうなんですね。だから親と一緒になんか一家団らんで見てる、はい、その、まあ、テレビ番組っていうのは、うん、まあ毒もないし、うんうんうん、ね、あれなんですけど、まあ、深夜は当時はね、
うん、
毒ありましたもん、
うん
うん、まあ、ウィークエンダーとか毒ありましたもん。
あ、
うん、
あのザコバショーとか、
ね、ザコバショーとか
超丸時代
もうめっちゃくちゃクレーム来たらしいですね クレームの嵐、うん、終わったらもう自然車も電話のところで電話対応して、うん、そんなん見るなとか言うところですよそんなん見るな子供に見せるなとか言うて、そんなんが白でんですよ。
それぐらいのなんかギスギスしたというかこう、ね、ヒリヒリ感
が、だからね、その大人の世界っていうのがやっぱあるんやなみたいなものがあって、うん、だからちょうど14歳っていうのはやっぱり異性を意識する頃なんですね、うんうん、その時はまあクラスメートのね、ショペンタル臭い女の子ですけど、やっぱりテレビの世界には綺麗なお姉ちゃんが水着で出てるわけなんで、うんうん、ちょうどあの平凡パンチとかをね、あの電車のあの釣りだから見つけてそれをカバンでパッとこう買うのでけへんからね、14歳の子
可愛らしい、
可愛、ね、うん、いかな
友達奪い合ってこれこれこれとかやってバリッとやったり
して、そういうあの確かにそういうエロい系の本をこう回し読みしたりってあるんですよね、実際、うんうん、今の人だってもうネット全盛じゃないですか。
でもね、当時の平凡パンチとかで、まあ確かにグラビアはエロだったんですけど、はいはい、中見てみると、まあ当時のやっぱり世相のね、の話題だとか、うん、あの傭兵 に雇われて中東で戦ってる人の話だとかね、なんかそういうなんかあの芸術の世界とか、うん、映画の撮影話だとかっていうのが結構ベトナム戦争の後遺症だとかっていう、いやそんなも結構あったんで社会勉強にもなったんで、それがまた面白かったんですよ、うんうん、で今エロってエロサイト見たらそのエロサイトで別にその社会的な
ことって出
てこないじゃないですか。エロサイト見とったらなんかこんな戦争のコラボ出てきたらないやんそんな平凡まであったんです。それがそれでいろんなことを知ったっていう、教科書に書いてない情報を知ったっていうのもあったと思うんですけどね。
そこでこう総合的に学べるっていうのが
いいですよね。そうそうそうそう、だから、うん、エロ最初エロなんですけど、うん、エロなんだけど読んでるうちにエロじゃないところに興味持っていったっていう、そういう時代だったんですよ。
うん、そのネット社会の弊害じゃないですけど、今はピンポイントでいけちゃうじゃない
ですか。そうなんです、それだけでしょ。
だからそこのこう周りに行かないっていうのが、ね、うん、ちょっともったいない気がします
ね、うん、そうなんですね、うん、だから教科書もエロの教科書グラビアエロだけどだんだん教科書にな
って攻めてるのはあの ラフの上で何とかしましょうね
そんなのは興味ない
、うん、だろうでね、うん、
まあ、エロでもこう官能の方とかいろいろ方向性もあります
しね。まあまあね、
最近よくあの中二病という言葉をね、うん、もう流行りになるぐらい耳にしますけども、うん、あのまあ、中二病の定義がなんか3つぐらいあって、まあ、不良になるのもある種の中二病なんですって
あれも、
うん、あともう一個がもうサブカル系にちょっとハマるっていうのと、あ、はい、まあ、あとはなんかこうちょっと全能感っていうんですか、うん、あの俺は特別やみたいに思いがちな、あ、うん、
サブカルって中二なの？
一応定義ではあのサブカルっぽいところに入っていって、それでちょっと背伸びしてるみたいな感覚なんですかね。
あ、そうなんかな、うん、まあ、サブカルってことはなかったですか、僕らの中学校の時は。
あ、うんうんうん、だからまあなんていうか、マニアックなことしてる自分に酔うみたいなニュアンスじゃないですかね。
あ、俺ははばかってたけど酔うことはねはばかってたけどね。
だから逆にそれがちょっとファッション的になってる部分あると思うんです。あ、
そうなんかな、
う
ん、
そういうのがかっこいいと。
な、当時は俺は中学校で一番おしゃれな男だったよな当時は全くなかったけどね
あと時代が変わってたら、
うん、時代変わってたら、ね、うんうん、ちょっとあの愛と誠の時代ですね
梶原一輝
さん、ああいうバンカラみたいなかっぺっちゃんことか守って
ああいう人はほんまにいた
リーデントこうしておったよ、
いたんだね。
もううちの近くの商業高等学校、もうダブル商業高等学校とか、まあ、そこにもそんなリーデントしたなとか長い学ラン来た兄ちゃんとかね、長いなんかもう長いなんかもう床引きずってそうなスカート履いたなんか眉毛剃ったお姉ちゃんとかね、いたよ。
あの漫画の世界だけだと思ってたら違う
んですね。いや、いたんです、ちゃんと。田舎ほどそんなもんじゃん、
チェーン持ってる人。
チェーンは持ってなかったチェーンは持ってなかった。
今でもなんか田舎探したら結構まだいてるらしい。
いるんだ。
なんか雑誌に載ってるのもちょっと天然記念物的なのを発見したっていう位置づけですけど、ほんまにまだ
リーゼントとかほんま知りましたかね当時、う
ん、今いますか、そもそもリーゼント自体。
今おらんやろね。
探したらね、まだ数人まだ日本に存在してるみたいですけどね。もう保護した方がいいぐらいの感じですけど、海田さんと小島君はなんかその自分が中二病的な感じになってたっていう自覚はありましたか？
自覚はどう、ね、あ、でもデビルマンとか読んでた時は なんかそういう暗い話とか、なんかそう反社会主義
反社会
からね、なんかあるじゃないですか。
結構あれ死にますしね、死にますたくさんね、うん、
なんかあったんちゃいますかね、今思うと。ちょっとは絶対あったんちゃうかな、思春期でね。
ちょっとそういうのに傾倒する時期はありますね。だからね、恵比寿さん好きになったりとか、あ、ちょっとガロ系にかぶれたりとかね。
恵比寿さんはハマりましたね。
海田さんはなんかそういうことってありました？
もうここ根拠ない全能感でしょ。自分は特別であるという思い込み、うん、もうなんか人のはいかんやろという趣味の方に走り、もう全部当てはまるんですよ。思い出したくもないわって。
ちょっと恥ずかしい。
恥ずかしいところが、当時のなんか私をあら何々さんお久しぶりなんて言われたし、あつきはもうあんた誰って言っても知らん顔しますね。多分他人ですわみたいな。はい、うん、それぐらい恥ずかしい過去ですので、
ほじくり返すなと、
はい、そうそうそうそう、うん、あの時の私は私じゃありませんと、うん、封印しましたね。
あ、まあ、誰しもそういう恥ずかしい過去はあると思うんですけども。
ですよね。
あの先生がこう専門学校時代に教えてたんで、19歳ぐらいの人たちです、
うん、
まあ、中2と年齢はだいぶ離れてますけど、うん、結構まだその根拠のない自信であったりとか、うん、そういうのが続いてる人たちが多かったんかな
っていうか。そうね、多かったね。
するんですけど、
うん、だから引きずってました。だからおそらくその例えば漫画家コースに入ってきた子たちって、はいはい、おそらく14、13、14ぐらいの時に漫画を描きたくなった。それまではただ読んでただけで描きたくなって、で学校のノートなんか入ってるうちに、あ、お前漫画うまいやん、漫画家なれやって言われた感じがして入ってきたかなと思いましたね。で現に何も知らんもんだって、うん、
知らんけどなんかプライドはあるんですよね。
プライドはある、うん、でなぜか固くなに僕は漫画家になるんだっていう自信
が可愛いじゃないですか。
根拠もない、お前漫画家ってどうなるの知ってるのかっていう世界なんですけど、うん、
それをまずこうそのちゃんと強制するというかそれが大変やなと
思うんですけど、ね、大変なんですよ、ほんま大変な。
多分休み時間の時の話、今思い出すと俺こんな漫画知ってんで、あんな漫画知ってんでっていう話にあようになってたんじゃないですか、
ね、喋れることはそれしかないっていうのもある
でしょうね。多分そうでしょうね、うん、
だんだんその映画があるとか、ね、まあ、お笑いとか落語とかそうそうそう、いろんなの知っていって、うん、で自分に向いてるやつを探してい
く。そうそう、で漫画家の大先輩の人たちはそういうとこから漫画を作っていったんだよっていうね、うん、ことを手塚治虫しかり、うん、藤野翔太郎しかりみたいな話をしていって、うん、映画も見なさいよと、いい音楽も聴なさい、本も読みなさいよ、うん、人と会いましょうねみたいな話をするんですけど、やっぱりいい漫画
固くなんですね。
漫画はまだね、漫画家の子はまだでもそれでもね、あのストーリーが好きっていうのがあるので、やっぱり映画見たり本読んだりしてそっちに開く子、うん、興味持つ子もいるんですけど、うん、まあこういうじゃなんですけど、ゲーム化っていうのはもうどうしようもないね。もうゲームやってるかゲームの話してるか、
ああ、
うん、飲んでも話ないから、しまいにあのゲームのキャラクターでしりとりやりだして
ゲームストーリーないんですか、あれは。
あるやつもまああるんですけど、どっちかでこうプレイヤーなんてこうやってる時は楽しいですけど、あんまり終わってから残らないっていうのも多い。
だゲームやるのが好きなんです。好きやからそのゲームの世界にハマりたいと、でそれを自分のまあ、ゲーム会社に勤めるだとか、まあ、ゲームクリエイターになりたいっていうなるんやろうけども、それにはやっぱゲーム以外の知識だとか技術がいるんでね、うんうん、そこを気づかせるのにだいぶ、僕はゲームやらない方なんで、あのどっちかというとせいぜいゲーム知らんくせにとか言って、俺はゲームはしてへんけどゲーム業界は知っとろへんみたいな
ゲーム作ってる、例えばあのメタルギアソリッドのね、はい、あの方とかもめちゃくちゃ映画をね見て、うん、そこからインスパイアされてますからね、うん、やっぱそのジャンルを目指したかったら、まあ他のジャンルを勉強せっていうこと
があるじゃないですか。そうそうそうそう、だから見た方がいい。ゲーム家の子たちもパッと周り見たら、まああのね、自分と同級生はみんなゲームオタクで、うん、ゲームで育ってきてて、うん、でその中でなんで勝負するねって、それ以外で勝負するしかないじゃないですか。で現に僕の時はそうだったんですけど、やっぱりあのゲーム会社にみんな就職しに、あの面接受けたり、テストね、試験を受けるんですけど、うん、どっちかというとゲーム会社にその入った子って漫画家の子やったんですよ。まあ、絵が描けるから、
うん、
でゲーム一辺倒の子たちは落ちてたの、ポロポロポロポロ、
うん
うん、でゲーム会社の人間と知り合いいたんで話聞くと、だってゲームのをやる人間ってユーザーじゃないですかって、ね、ユーザーはユーザーでいいですやん、まあ、その通りやなって
ごもっともです
ね。ごもっとも、
ごもっとも、
うん、またなんか昔のゲーム会社の制作所とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
の働いてた人たちは昔映画会社で働いてた人とかやったらしくて、その映画関係者がゲームの方に流れてたとこもあったらしくて、でそのいろいろそういうストーリーとかそういうのもいろいろあるゲームとかもできたんじゃないですかね。
あのうち僕の教え子で、ね、あの今漫画家になってます、ワイ君っていうのがね、あの彼は名前言うな言うから男と女か分からないようにしてるんであれなんだけど、彼なんかやっぱり一旦カプコンっていうね、あのゲーム会社に入ってねやったんですけども、やっぱりそこでは、まあ、みんな映画の話してるし、本棚にはもう壮絶な資料がたくさんあったっていう、その中に新民袋があったって。その時に、あ、先生は偉い人なんだって。遅いわみたいな。
ようやく
みたいな。ようやくかよ。うん、だから、その、七人の侍やりたいってみんな言い出して、やっぱ鬼武者ができただとか、いう話してましたもん。うんうん。で、鬼武者に出てくるキャラクターは、例えば雪姫って各所での三国であってとか、あの、鎧のコスチュームっていうのは、雲の巣城であってみたいなことを、まあ、それは言ってましたわ、彼、やっぱり。やっぱり映画から来てるんやって。うん、
ちょうど作ってる第一世代の人たちが先生よりちょっと年下ぐらいで、
うん、
よく似たものを見てきてるんですよ。
そうです
ね、だからなんかよくベンハーとかアラビアのローレンスとか用心棒とかなんかそういうワードが出てきますよね、うん、なんかそういういろんなところの記事とか見ると、
あの時和荘のね物語とか読んでてみんなめちゃめちゃ映画見に行ってすぐ模写してやってますからね。
大体あれもね、あの藤子不二雄がね手塚治虫のところに漫画持ち込んだけどベンハーを描いてたっていう、それもあのベンハーウィリアム・ワイラーのベンハーの前やったらしいんで、うん、まずその原作を読んでそれを漫画にしようという発想がすごいよねっていう、手塚さんはそこで参っちゃったらしいんですけど、
ちょっと震えたらしいですね実は、
うん、だからそういうのがやっぱりね、それってやっぱ漫画じゃないじゃないですか、やっぱりベンハーという文学、うん、そこからあの古代ローマ時代のコシューも今みたいに白ないですから、はいはい、その中で想像して書いていったんでしょうね、うんうん、そりゃ漫画家になるわそんな人たちは、
うんうん、また揃ってないからその想像力がまたこう育まれるんでしょうね、
うん、まあみんな知らんしね、
うんうん、
今ネットあるからこんな薄いやとか書きにくい世の中になりました
ちょっと嫌な時代
になりました、嫌な時代になりました本当に、ね、
僕のその専門学校のまあ同級生とか見ててもみんなこう最初そういうふわふわした感じで入ってくるんですけど、うん、なんかちょっと大人になる感じになるきっかけが自分の書いてた漫画を持ち込みに行った後ぐらいなんですよね。で、まあ、専門学校ってこう基本的に優しくしてっていう教育を上から言われてて、
うん、そうそう言われました、
叱られないじゃないですか、うんうん、でももう一歩外出たらその漫画業界とかでこう持ち込みに行くともう剣もほろろ
なんです。そうですよ、
うんうん、帰れぐらいの世界 で、うんうん、そこでまあ泣き出す人もいるらしいんですけど、
うんそれはうん、
でまあまあこれが現実だねって分かってからなんかこうピシッての人は何かいてましたね。
ああ、うん、だから僕なんかやっぱりプロに近い人ほど厳しかったもんね。
ああ
、うん、あのまだそのプロに遠いとにかく書けやいう子はもう褒めるしかないね、
うん
うん、
でとにかく書かすっていうのがもう重要だから、うん、で書かすためにいやお前出てされるのあるってやったらできるって、うん、って言わなしゃあない、うん、
なるほど。
でもうプロに近い人間は厳しいこと言わんと、それで勘違いされて持っていったら僕さえ言われるから当然のことだから、うんうん、だからプロに近いもうこの子はもうちょっとやればプロになるなってならもう途端に厳しくプロの目で見るようになる、うんうん、そこで潰れてるのはもうどっちに潰れるなっていう、
まあ仕方ない、ね、
そうそうそう、うん、で漫画って見たら分かるんだよね、小説はちょっと読まんと分かんけど、うん、漫画ペラペラっと見たら分かるんで大体、うん
うん、なんか後にそのね漫画家になってこう何冊か本っていうか漫画出した人に対してもかなり先生厳しく、う
ん、厳しかったね、
言ったっていう話がありますけど、う
ん
う
ん、そのワイ君なんかめっちゃ厳しかったから、うん、あの初めてうちに遊びに来た時俺刺されると思ったあこいつ俺を殺しに来た
ちょっと家あげるの怖い、
家あげるの怖い殴るでもう2人から3人、3人来たんや、3人から男ばっか3人来たから、あ俺殺されるかせいぜい風呂貸してくださいって意味わからへん
それもようわから
へん
けったいな練習が
けったいな練習やった、ほんまに今思うとめっちゃおもろかったけどね、
まあ、そういう変なやつがちょっとプロになったりしますから、
ね、そうそうそうそう、うん、その3人のうち1人は漫画家で1人はゲームクリエイターになって、うん、あのもう1人誰やった忘れたけど、うん、結構そうなってますわ、うんうん、
教える方もやっぱ覚悟がいります
ね、覚悟いるな、
なかなかのこと言うとね、
うん、
それで、
うん
うん、恨まれたりとかそういう
の、まあ、恨まれたりとか
で、まあその全能感が解けて これ現実にちゃんとやっていかなあかんってなったら人間ってちょっと謙虚になっていくと思うんですよね、
うん、やっぱ潰れること、そこから気がついてやることに分かれますね、うんうん、でもうやめる子はもうそこでやめた方が、
まあまあ別の道もあります
から、別の道もあるので、うんうん、でそこであだよねっていうぐらいの、ね、気持ちやったら行くんでしょうけど、うんう
ん、だからそこでまあある種試してたりっていうとこもあるん
です、うん、で編集の人間もね、やっぱりもう最初剣もほろろに追い出して、うん、それで2回目来た時はあこいつやる気があるなと思う、うん、でみんなさ幻想持ってるからますから、うん、自分の漫画は面白いよとか傑作やと思ってる勘違いやろうが基本的に食うとこやねんから、うん、自信なかったらけえへんからね、うん、自信持ってくるわけで、それを剣もほろろでそこで淘汰させていって、でも2回3回で来てるって、あこれは少なくとも漫画に対して情熱を持ってるんや愛情持ってるんやってなると、うん、そっからちょっとアドバイスにかかんねん、
うん
うん、そっからちょっとじゃあちょっとこう原稿預かっとくわとか、ちょっとこれこうした方がええよとか、ちょっとこういうのはストーリーして弱いから、もうちょっとこういう服をしてもうちょっとキャラクター公開したらどうなんやみたいな、これアドバイスやんか、うん、それをやったらよくなるよっていう、
うん
うんうん、それを最初からはやってくれない、
うん
うん、何回か追い出してからやる、うんうん、
まあ本気じゃない人に教えてもちょっと、
そうそうそうそう、向こうもさ暇違うしね、
ですからね、うん、特にあこれ先生にめっちゃ聞きたんですけど、階段はどの時期に、
階段はね、うん、僕遅いんですよ、
あ意外に14歳とかじゃないんです
うん、階段は、まあ、浜村淳さんの階段聞いて怖いなって思ったんですけど、そんなに僕階段に実は興味あったわけじゃないんですよ。で階段は本当にその28区の時にその、うん、木原博一の方からちょっとこういう話来てんねんけど、うん、お前原稿持ってたよなみたいな、まあそのいわゆる大学の時に友達が体験したのは、まあ、メモ書きで持ってたんで、でそっからですよ階段の、うん、ただ基礎となるのは落語なんですよ、
うん、
で階段って段ですから語るわけでしょ、うん、だから その語るにあたって落語というそのいわゆる基本があった、
うん、
で木原博一もさ、やっぱり関西の人間なんでやっぱり新喜劇見て落語を聞いて、うん、米朝師匠の家が近くなったっていうのが彼の自慢だったんですけど、そんなんがやっぱあったんですよ、うん、だから落語っていうのが結局やっててよかったなっていう、うんうんことになるのかな。あと映画を作ったりしてたんで、うん、映画って脚本書きながらどうこれを BR にしようかっていうことを考えるあれなんで、で怪談ってやっぱその落語もそうですけど、語りながらいかに客に BR として想像させるかっていうことをやるので、うん、だから映画やったり、そういうことなんですよ。だから怪談やってる人間怪談だけやってたんじゃなくて、怪談やってる人間はやっぱり映画を見たり、うん、落語をやったり してるうちに、それがその階段を表現するにあたってものすごく役立った、うん、でよって新しいものができたっていうことじゃないのかなと思うんですよ、うんうん、
かミックスされた結果としてそれが
そうですね、うんうん、それとやっぱその浜田淳さんの怖い話おもろい話っていうのを聞いてたりだとか、うん、もあっただろうし、うんうん、いうのもあったりして、まあ、いろんな要素があって階段に結びついた。だから本当に大学時代は僕は階段で飯食ってるっていうことは想像さえしなかった、うん、
むしろ映画とか撮るためにネタとして、
そうそうそうそう
ストックとして撮っておこう
という、ストックとして持ってたのが、うん、いつの間にかそれが本になるっていうのを、うんうん、もうちょっと想像だしなかったんで、だから世の中だそうなんです。だからなんかやってりゃ、うん、いつか花咲くよと、うん、真剣にやってればね、うん、で役に立てへんと思ったと前やってみーと、最後までやってみーよと、絶対なんかそれで花開くことがあるからっていうのは、まあ、そっから僕は自分で学んだというか、
後で気づいたりしますよね。
そうそうそうそう、
これがこうなってたんやみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、それも人とのね出会いもあるんですよね、うん、結局、うん、木原もそうですし、うん、竹内涼平さんもそうやし、うん、大竹秀樹もそうやし、うん、あの人たちがいて支えてくれて、うん、ずっと30ぐらいまで、うん、この世界にへばりついてきて、うん、結果新御心が生まれて、
うん、
でそこからまあなんとか食っていけるようになったっていうのは、うん、そういうことですから、
つ、う、な、ん、がりですね。
つながる、みんなつながります、うんう
ん、なんかこの中二病の一個の症状としてなんかこう孤独に浸るというか孤立したがるみたいなのがあるら
しいですね。そうで今の子はね、まあネットがあるからな、
ちょっとそれでごまかせたりも
するんですよね、うん、そうでそれってね本当のね専門バカあることは詳しいんだけど、あともう他のことは全く知らない、社会に通用しないっていう子が増えはせんかなと、
ちょっと怖い、
潜在的にニーズが、まあ、ニートっていうのはもう山ほどいるみたいなので、うん、ちょっと怖いよね、うん。
基本は人とのつながりがないと何も
生まれ
ない
っていうこと、人間とのつながりがビジネスになっていくと思うね。
はい、いろいろ語ってまいりましたけど、そろそろ音楽が流れてまいりましたので、いいです。作劇テントラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたら、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に海田さん、何かありますか？
今気がつきました。あの第2回中二病ですね、今私は。
あ、
は
い、真っ最中です。
真っ最中ですね。な危ないな。
閉じます。僕の好きな作家さんとか漫画家さんもなんか子供時代に遺産で食べてるっていうようなことをおっしゃってたんで、多分それが14歳とかそういう時期に感化されたものなんだなと。
また吸収力もいいんでしょうね。
そうです、そうですね、はい、
最後に先生お願いします。
29日に、ロフトプラスワンウエストで、あのムーの編集長三上さんとまた怪しげなこれはシトークをやりますので、チケットおそらくあると思うんで、はい、あの来ていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。